ネマアイラジオ、目の付けどころがシネマでしょ。さあ、まずは目の付けどころがシネマでしょ、はい、映像業界のさまざまなシーンで活躍されているという方のお話をいろいろ聞いてみたいぞというコーナーです、うん、今夜は先週に引き続きこの方にスタジオにお越しいただきました。リスナーの皆さん、お待たせしました。まずは自己紹介お願いします。
映画チア部の伊藤麻希です。
かわいい、1週間経ってもかわいいぞ。
2週連続かわいい。
はい、映画チア部の伊藤麻希さんの登場です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週はですね、この目の付けどころがシネマでしょうの記念すべき第1回目のゲストなんですよ。知らなかったですって言ってたんですけど、まあもう2回目ですから、ドーンとドーンと
構えて記念すべき第2回もお越しいただいて、
はい、まあ、あの翔平さんの席取るわよぐらいの勢いでおしゃべりいただいたら良いかなと思うんですが。
そう簡単じゃないで。
そうですか。ざわざわざわ。さあ、先週はですね、映画チア部っていうのは一体どんな団体なんですかっていうお話を主にお伺いしました。その中で、伊藤さんは割と SNS の発信を、はい、されているっていうことで伺って、うん、そして最後にはあのイベントの開催もしてるんですよっていう元町映画館の上映会のね、はい、ご案内もさせていただきました。7月18日23日ということで、元町映画館のハムオンラインの上映会をご案内したんですが、まだ23日の土曜日は間に合いますので ね、
そうですね、
皆さんぜひ、はい、映画チア部が主催のこのハムオンラインミニシアターでしか上映されていない、そして上映回数が少ない、でも必ず見てほしいという作品をピックアップしてお届けしている、うん、本当に大切に作り上げている上映会ですのでね、ぜひ元町映画館に足を運んでいただきたいと思います。さて、伊藤さんの SNS の発信なんですけれども、はい、実際にはその上映会とか以外の、最新作、まあ、この間ラジオの話とかも聞きましたけど、あとはどんなことを発信しているんですか？
はい、半年に1回ぐらい、
うん、
その年に公開された映画で映画チア部が選んだその上半期とか年間のベストの映画を紹介したりしています。
うん、
部員の方々の。
そうです、
アホデミー賞の匂いがプンプンしますね。
ちょっと同じようなことされてますね。
私たちもね、勝手に選ぶっていうね、独断と偏見でっていう、まあ、映画ってそうですからね。それは何、みんなで話し合ってこう投票とかするんですか？
いや、もう本当に個人が好きなものを5個ぐらいあげて、
はい、
その人のその思ったこととかコメント付きで投稿しています。
じゃあいろんな、まあ、学生さんたちの映画好きな、皆さんのベスト5を見ることができると。
はい、
で、あ、共感する、この人と気が合いそうみたいな人のコメントをまた読んだりすると、
はい、
その人のこう発信とかが気になるっていうの流れ、
はい、すごく面白いと思います。
はあ、それはね、実際に、関西の大学に進学して映画チア部に入る前の、まあ、地方にいらっしゃった時の、伊藤麻希さんもそういう風にして SNS を見られてたんですか？
そうですね、その年間ベストは私が入ってから始めたんですけど、
新企画ですね、
はい、新企画で、いや、始めたんですけど、
うん、
私もそのこっち出てくる前から SNS ずっと見てました。
その SNS で、まあ、それからインターネットとかで映画の情報って本当に今いろいろな形で得ることができるじゃないですか、うん、その映画チア部の情報に、まあ、その高校時代とかだと思うんですけど、伊藤さんが惹かれたのはどういうところですかね？
そうですね、ほとんどその頃の SNS は上映会の宣伝とか、
うん、
そういうことが多かったんですけど、うん、でもやっぱりそうやって上映会開催しているのが学生であるっていうところに、
うん、
その同志みたいな、年代も近いですし、
うん、
学生団体だから自分もいつかは入れるかもしれないみたいなところに惹かれてずっと見てました。はいはい、
ああ、なるほど。映画業界に就職をするとかっていうののもっとこう広い間口で自分に近かったっていうことかな。
はい、将来はちょっと映画関係はちょっと入れない ので大学が看護学部なので、
うんうんうん、
なのでちょっと映画関係の方には行けないんですけど、やっぱり映画は好きなので、
うん、
どこかでつながってたいっていう気持ちがありますね。
映画はね、そのもちろん映画が好きで映画業界に、進まれる方がたくさんいらっしゃいますけど、映画というものはどんな業種でそしてどこで働いていても、どんな人生を送っていても人生を彩ることができる魔法のような世界なので、ね、例えば看護の道に進んだとしても休日とかもしくはちょっとした時に思い出すとか、お話しする時に同じ映画が好きっていうだけでこう一気に距離が縮まったりとかね、でそれをこう伝える力を学生の時に持ってるとすごく魅力的ですよね。
そうですね、そうそうそう、その作品好きやったんですわがめちゃくちゃ仲良くなるきっかけになったりしますしね。
でその相手が詳しいと、うん、えそうだったっけってなってごめんごめん、もうちょっと先聞かせてみたいな、えキスした、え前半で本当かなみたいな気持ちになったりするっていうのがね結構ありますし、あと時代がね、自分たちと同じ時代に見ていたもの以外に、まあ、単館でリバイバルで上映されている作品とかを今の若い子の目線で見てそれをこう伝えてくれると、もうセピア色どころかなんかもう目凝らしてもちょっと見えないぞぐらいに薄れてる記憶がまたこう浮かび上がってくるようなねこともありますんで、ぜひねリスナーの皆さんはその映画チア部でいろいろ SNS の発信のねページを見ていただけたらと思うんですけど、これ伊藤さんが発信している、あ伊藤朝日ちゃんのベスト5だとかって分かるんですか？
あ分かります。
あそうなの？
分かります。
うわちょっと皆さんぜひご覧ください。ちなみに、記憶にある限り一番近いところでベスト5とかって覚えていらっしゃいますか？5つ、はい、全てじゃなくても私の中で
今ちょうど2022年上半期のそのベストランキング投稿中なんですけど、
はいはい、
多分この頃にはもう私の投稿されてると思うんですけど、
うんうんうんうん、
1位が、キンキーブーツっていうミュージカル映画というか、はい、ブロードウェイでそのミュージカルがしているのを収録して撮った映画なんですけど、
うんうん、
公開自体はちょっと前なんですけど、ミュージカルが上演された記念日に1日だけ限定で復活上映して、それを見に行って一番よくてそれを1位にしました。
マニアックな1位。
キンキーブーツね、ミュージカルでは有名な、
そうですね、日本版でもね、うん、もちろん上映されてましたし、いろいろな形で出会ってる方が多いと思いますけど、その貴重な1日に映画館の扉を開けて1位をゲットしたわけですね。はあ、いいな、なんかその出会いのきらめきがピンポイントでいいですね。こうそれ以外に例えばその単館で上映されてる作品を紹介するってお話でしたけど、メジャー作品とかも取り上げたりするんですか？
メジャー作品を取り上げることは基本的に少ないんですけど、
うん、
たまに配給会社とかの方からその宣伝協力してほしいっていう感じで試写を見してもらえたり、
はいはい、
それを見たらノート記事とかにそのネタバレはなしで公開したり、
うんうんうん、
たまに監督さんにインタビューとかさせてもらえたらそれのノート記事を公開とかしてます。
へえ、やだ同志です。
いやすごいですよね、はい、そのチアムさんの影響力というか。
いや本当ですよ、なんかちょっと伊藤先輩って言いそうで、ちょっと先輩の仕事っぷりを見させていただいて読ませていただいて勉強させていただこうかなって思いますね。でもそうやって配給会社からお声がかかるっていうのはそれだけこうフレッシュでこう彩りのある情報の発信の仕方をきっとしているっていうことでしょうね、うんうん、
そうだと思いますね。
うん、学生ならではのね、うん、目線もあるでしょうし、そして同世代に届く力を持ってるっていうのがねあると思うので、私たちはちょっと離れた世代からむいっと覗きにさせていただいてあそうなんだと思ってね、
お邪魔します、
はい、見させていただきますと思ってね見させていただきたいんですけれども、さあそんな本当に様々な活動をしている映画チア部なんですけれども、その中でも皆さんが映画館に足を運ぶきっかけとなる映画館でのイベントがあると伺いました。7月23日、今週の土曜日に開催されるイベントについて教えていただけますか？
はい、7月23日の夜中にパルシネマさんでオールナイト上映っていう 夜中一日ずっと映画を見るっていうイベントがあります。
パルシネマでオールナイト、渋いですね。どんな作品を上映するか決まっているんですか？
はい、今回はシチリアを舞台にした映画が2本立てで、グランブルーっていう作品とニューシネマパラダイスの
2本立て、うん、最高やん。もうちょっと待って、学生さんが選んだんでしょ、うん、わ
あ、いやもう名画ですね。
そしてこう夜のパルシネマで、あの海に沈む感じとかを味わえるっていうのはね、うん、最高な体験だと思いますので、見た見た、好き好きと思ってる皆さんも改めて映画館でご覧いただくと、忘れていた思い出が鮮やかに蘇ると思います。7月23日土曜日、パルシネマで、オールナイトの上映会を映画チア部が企画しているということです。さまざまな情報は映画チア部の SNS をチェックしていただき、情報をゲットしていただければと思います。2週にわたって素敵な活動をいろいろ教えていただきました。伊藤朝日さん、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
目の付けどころがシネマでしょう。今夜は映画チア部の伊藤朝日さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜はフリーパブリシストの菅野拓也さんにお電話がつながっています。菅野さん、こんばんは。
はい、こんばんは。映画宣伝マン菅野でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
映
画宣伝マン菅野さん、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
は
い、
今日はね、一風変わったというか雑映画っていうのを持ってきました。タイトルがバットマン史上最低のスーパーヒーローです。
おっと、バットマン史上最低のスーパーヒーロー、なんかこう不思議なタイトルですよね。
バットマンですからね、 DAD の悪い男のバットマン。あ、
これね、ちょっとラジオで皆さんパッと聞くと、あのよく知っているあのヒーローだなと思ってるかもしれないんですけれども、うん、バッド点々がね、トにも入ってますので、ここは気をつけて、ね、なのでその後半の史上最低のスーパーヒーローっていうところがちょっとニヤッとしてくるわけなんですけれども、うんうんうん、さあどんな映画でしょう？
こちらフランス映画になるんです。
え、フランス映画なんですか？
フランス映画、うん、
ちょっと意外。
フランスのヒーローものなんですけど、ただのヒーローじゃないんです、
う
ん、
はい。
ストーリーが、警察署長のお父さんの反対を押し切って映画の役者として夢を追いかけているセドリックという男性がいるんですが、
うん、
実はその役者になろうとしてるんですけど、こうね、なかなかいい役がもらえなくって、しょうもない CM しかもらえないみたいな感じで心が折れかけていたんですね。
うん、
そんな時に新作映画バットマンの主役にいきなり抜擢されるんです。
おー、すごい。
うん、でこのバットマンがどういう映画かというと、バットマン、バットモービルに乗って、
うん、
宿敵のピエロと戦うヒーロー映画
ものすごいその時点で面白いんですけども、
でこのチャンスを逃しちゃいけないと、体を鍛え上げたり、こう格闘技を習ったりして撮影挑んでいく、うん、中で撮影初日順調に終わっていこうとする中に、
はい、
お父さん、警察署長をしているお父さんが暴漢に襲われて倒れたというニュースが入るんですね。
大変
で、焦ったセドリックはもうなんていうの、その撮影の衣装のまんま、いわゆるバッドスーツを着たまんま、
うん、
バッドモービルに乗って病院に向かうんです。
モービルに乗って、
もうそっか、着替えてる暇もない。お父さん大変、すぐ行かなくちゃ。
そのまま行くんですけど、うん、その途中でバットモービル事故にあって、
うん、
気絶してしまうんです。
はい、
はっと目を覚ましたら、自分の名前とか過去の記憶を失っていて、でも自分はバットモービルに乗ってバットスーツを着ている。あれ、これ俺もしかして本 本物のスーパーヒーローなんじゃねって勘違いが始まっていく映画なんです。
セドリック目覚ましてセドリック
もうねこれだけで面白くないですか。もう
めちゃくちゃ面白いです。さっきのバッドマンなんですよって話とバッドモービルに乗ってっていう時点でもうすごく面白かったのに、も
うそれだけでそう
まさかあれ俺ヒーローじゃね本物じゃねまで展開するとはちょっと予想外ですね。しかもフランス映画ですしね。
フランス映画そのね映画のプロデューサーなんかもやっぱりそのハリウッド映画と違ってお金がないから、
うん、
私たちはバットマンで行くって言ってね、うん、もうそのコメディ予選ではないんですよ。本気で作ろうとしてるんです。だからバットモービルとかも本物に近しい車を作ってみたりとか、
うんうん、
でバットスーツなんかも本物のあのコウモリのあのヒーローのように、
はい、
かっこいいスーツを着込んで、で秘密道具とかもあったりするんです。ガンが出てきたりとか、
うん、
で何電気銃みたいなのがあったりとか、
はい、
そういう一式揃ってるんですけど、うん、映画がねちょっとコメディっぽくしまう。
もう菅野さん今の私も今うんうんうんって思いました。セドリックって思いました。でも確かにぜひリスナーの皆さんね映画館に行く前に予告編だけでもご覧いただけたらと思うんですけど、ものすごくチープな映画とラジオでこうやって聞いてるとなんかバットマンを真似した段ボールで作ったバッドマンみたいに思ってるかもしれないですけど、ものすごいハイクオリティですよね。
めちゃめちゃ本気で作ってますからね。
この本気さが、うん、セドリックがあれ、うん、俺本物のヒーローじゃねってなったんでしょうしね。
本当にそうなんですよ。その事故った場所がまた銀行の ATM に突っ込んじゃったりして
うん、うん、
でふって記憶が蘇った時に手に持っているのがマスクと大量の現金と銃、
はあ、
これ全部映画の小道具そのままなんですけどね、
はい、
でって思ったままふっとトランクをピュッと開けてみたら死体、あ、死体があるって飛び降りて逃げるんですけど、それも死体の人形なんですよね。
よくできてる。撮
影に使っているもの、そういうのがこうあったりするし、で、俺は本当に本当にバットマンなのかって思いながらこうカバンの中とか自分のこう体をまさぐるんですけど、
うんうん、
自分で身につけているペンダントパカッと開けたら夫婦の写真めっちゃ綺麗な奥さんが写ってる。
いやたまんない。
めっちゃ綺麗な奥さんがいるっていうその手には指輪がはめられている。
あもう絶対
俺は結婚してるのか。
その夢覚めたくないですね。もう世界を守りましょう。そのままヒーローで
どんどんね勘違いなんですけどどんどん信じ込んでいくんです、
うんうん、
でこれの監督というか制作チーム主演がこの間日本でも公開したシティハンターザムービー
最
高のミッションという映画があったんですけど、
はい、
あれの監督主演をしていた彼フィリップ・ラショーが今回も監督主演を務めているんです。
なるほど。
そうシティハンターってご覧になりました？藤井さん見てるかな。
私はねちょっとねまだね未完なんですけどね。
シティハンターが本当に日本のシティハンターばりに面白おかしいっていうか敬意を持ってシティハンターを実写映画したんですけど、今回もバットマンだけではなくて、
うん、
いわゆるマーベルのヒーローものの映画にものすごくリスペクトを捧げているので、そのマーベルのヒーローたちも登場してくるんです
、はい、おすごい。
でも神田さんこのマーベルのヒーローたちはマーベルのヒーローたちは若干、
うんうん、
なんて言うんだろう若干、
うん
まあ、その可愛らしいというか、そうですよね。
そうなんです。出てくるんですけどリスペクト、ものすごいリスペクトを感じる出演の仕方をしているので、
はい、
あんまりそのマーベル作品見なくてもああのキャラだああのキャラだって分かる登場の仕方をしてくるので、
うんうん、
もうそれがねラストの対決に向かうんです。
対決にまで向かうの。
そうですよ。敵はピエロですからね。
でもほらピエロはさ映画の撮影ですよね。
そう映画の宿敵ピエロなんですけど自分勘違いしているので、本当にピエロが敵だと思ってピエロの家お城 ロなんですけど乗り込んでいくんです。俺があのピエロを助けなあやっつけなきゃいけない、そうで秘密道具の一つにこう腕時計 3D の映像が出てくる時計みたいな秘密道具があるんですが、そこにねそのピエロからの犯行予告みたいなのがあるんです。お前の奥さんと子供を預かった
えあの美人の指をしてる奥さん助けなきゃ、
映画のシーンなんですけど、もう信じてる彼はもうこれが本物だと思い込んで本当に向かうんです助けに、もうねそこから勘違いがどんどん深いところに入っていくんですけど、本人は本気の本気で俺はヒーローだと思って行動してるんで、もうそこが面白悲しみっていうんですかね、楽しくたまらない。
なんかちょっとあの誰かの真似をするような言い方しますけれども、リスナーの皆さん続きは映画館でそんな感じですね。私もなんか今すぐ映画館に駆け込みたいぐらい気持ちが盛り上がっていますけれども、
いや本当あのマーベルとか大好きな方だったらもちろんもうちょっとあんまり映画を見ないなっていう人でも、ちょっと大笑いできる作りになっているので、はい、ぜひ映画館で楽しんでいただけたらなと思います。
はい、私もこの続きは映画館で存分に楽しみたいと思います。菅野さん、バットマン史上最低のスーパーヒーロー、いつからどちらの映画館でしょうか？
はい、7月の15日から、シネリーブル神戸、シネリーブル梅田ほか全国ロードショーとなります。
はい、皆さんぜひこの続きの大爆笑は映画館で存分に楽しんでいただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日はフリーパブリシストの菅野拓也さんにバットマン史上最低のスーパーヒーローご紹介いただきました。菅野さんめっちゃ面白かったです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。